2. ゴールデンウィークに臨時休日保育を実施。4月30日火曜休日、5月2日木曜休日。大型連休中のニーズに対応。希望者は申し込みを。ゴールデンウィーク中の2日間臨時休日保育を実施します。日時、4月30日火曜休日、5月2日木曜休日。午前7時半から午後6時半のうち、保育を必要とする時間。場所、次の通り。東雲第二保育園、東雲 2-4-4-103、定員1歳から5歳児クラス25人、0歳児クラスなし。東洋保育園、東洋 3-22-1-101、定員0歳児クラス10人、1歳から5歳児クラス20人。おなぎ川第二保育園、北砂 5-20-3-101、定員0歳児クラス10人、1歳から5歳児クラス30人。対象、次の条件をすべて満たす児童、申し込み内容により利用決定します。1、同居している保護者すべてが休日保育日に就労していること。産休中、育児休業中等の場合は利用できません。2、区内の認可保育園等、認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園及び居宅訪問型保育に在籍、または平成31年4月から区内の認可保育園等の入所決定を受けていること。3、在籍園で休日保育日に保育が行われていないこと。なお、上記の条件を確認するため、申請時に所定の証明書を提出していただきます。ただし、臨時休日保育は通常の保育とは職員体制が異なるため、提出書類や在籍園からの保育や健康状態等の聞き取りの結果、臨時休日保育の職員体制では集団生活が難しいと判断された場合は、安全面の確保から利用いただけません。費用無料。利用案内、申込書、配布場所。区内認可保育園等及び保育課、区役所3階12番。区ホームページからもダウンロードできます。締め切り日、4月5日金曜消印有効。申し込み、申し込み書等を郵便番号 135-8383、区役所保育課保育管理係へ郵送または持参。電話3647-9094、ファクス3647-8447。3. 江東マイタウン就職面接会 in 亀戸。4月19日金曜。あなたの街で仕事との出会い。区では、正社員及びパートタイムの就職面接会をハローワーク木場と共催します。今回は、区内を就業場所とする企業10社程度の採用担当者と直接面接ができます。求人企業と求人内容、その他ご不明な点は、ハローワーク木場のホームページをご覧いただくか、ハローワーク木場にお問い合わせください。ホームページ、https://jsitee.mhlw.go.jp/tokyo-hellorwork/ellorkiba.html 日時、4月19日金曜、午後1時半から4時。受付は午後1時から3時半。場所、亀戸文化センター大研修室。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ2階。対象、正社員またはパートタイム就職を希望する方。費用無料。持ち物、履歴書、写真調布。面接は複数受けられますので、面接を希望する社数分ご用意ください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、 電話 3647-8581、ファックス 3647-8442、ハローワーク基盤事業所第一部門、電話 3643-8605。 4. 心身障害者医療費助成、中学校卒業などで受給対象となる方は手続きを。この春、中学校を卒業し、江東区子ども医療費助成、マルコ制度の受給が終了。15歳に達した日以後の最初の3月31日まで。する方のうち、次に該当する方は、心身障害者医療費助成、マルショー制度の対象となりますので、申請手続きをしてください。対象となる方、次のいずれかの手帳をお持ちで健康保険に加入している方、身体障害者手帳1級2級、心臓・腎臓等内部障害については3級まで、愛の手帳1度2度、精神障害者保健福祉手帳1級、対象とならない方、保護者等の所得が所得制限基準額を超えている方、所得制限基準額表の通り、後ほど読みます。生活保護を受給中の方、健康保険の自己負担のない施設に入所している方、所得制限基準額表、適用期間、平成30年4月1日から平成31年8月31日土曜、対象所得、平成29年中所得、扶養親族の数、所得制限基準額の順に読みます。扶養親族の数、0人。所得制限基準額、360万4000円。1人、398万4000円。2人、436万4000円。3人、474万4000円。4人、512万4000円。5人、550万4000円。扶養親族が5人を超えるときは、1人につき38万円を加算します。扶養親族の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、または控除対象扶養親族、19歳未満の者に限る、がいるときは、先ほどの基準額に一定額を加算します。医療費、社会保険料、一律8万円。配偶者特別控除等については、総所得より相当額を控除します。申請に必要なもの。対象となる方の身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳。対象となる方の健康保険証、印鑑、平成30年1月1日時点で江東区にお住まいでなかった方は、保護者の平成30年度住民税課税非課税証明書。問い合わせ先、障害者支援課障害者福祉係、電話 3647-4952、ファクス 3647-4910。 5. 江東子ども祭り、5月19日日曜。フリーマーケット小学生テニス教室青空ステージ、参加者出演者募集。リサイクルフリーマーケット子ども用品出店者募集。日時5月19日日曜午前10時半から午後3時半。場所ティアラ高等入り口前オープンスペースおよび階段下スペース、住吉 2-28-36 等。小雨欠航。出店資格、区内在住の18歳以上の方、親子の参加歓迎。午前10時集合から午後3時半まで出店可能な方、20店舗、抽選。業者の申し込みは無効。区画、1スペース約1坪。駐車場はありません。費用、1店舗1000円。締め切り日、 3月31日日曜消印有効。申し込み、往復はがきに、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、出店品目、子供対象の品物のみ、ただし、動植物、食品、危険物等は除く。売り値は500円を上限とする。を記入し、郵便番号 135-8383、区役所放課後支援課内、高等子供祭り実行委員会事務局、フリーマーケット担当へ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、環境整備推進委員会、追沼。電話、ファックス、3645-7581。小学生テニス教室参加者募集。日時、5月19日日曜。1、午前10時半から。2、午後1時半から。各回2時間。場所、都立猿江恩賜公園テニス場。毛利 2-13-7。対象定員、区内在住在学の小学生。午前午後各55人、抽選。費用、無料。内容、江東区テニス連盟が指導する教室。経験の有無などによりクラス編成し、初心者には柔らかめのボールを使用。ラケットをお持ちの方は持参してください。天候により一部変更する場合あり。締め切り日、3月31日日曜消印有効。申し込み、往復はがき、1人1枚1コースのみ。2、希望コース、1、午前、2、午後、3、どちらでも。と、参加者名、振り仮名、性別、学年、4月時点、住所、電話番号、経験の有無、ありの場合は年数、ラケットの有無、を記入し、郵便番号 135-8383、区役所放課後支援課内、高等子供祭り実行委員会事務局へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、放課後支援課育成係、電話 3647-9230、ファックス 3647-9274。青空ステージ、児童館紹介コーナー、出演親子募集。日時、5月19日日曜、午後2時半から午後3時半、準備時間含む。詳細は出演決定後に連絡します。場所、青空ステージ、小雨決行。対象定員、区内在住の3歳以上のお子さんと保護者。一組につきお子さん2人、保護者2人まで。6組、抽選。費用、無料。内容、フィナーレプログラムの区内18児童館紹介時に、ステージへ全員で登場し、お子さんにはパネルなどを持ってスタッフのお手伝いをしていただきます。天候により一部変更する場合あり。締め切り日、3月31日日曜消印有効。申し込み、往復はがきに、1、青空ステージ、児童館紹介コーナー出演希望。2、住所。3、参加希望するすべてのお子さん、保護者の氏名、振り仮名。保護者はお子さんとの関係。例、父、母等。4、お子さんの年齢、性別。5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所放課後支援課内、高等子供祭り実行委員会事務局へ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、放課後支援課育成係、電話 3647-9230、ファックス 3647-9274。6、被災地への義援金ありがとうございます。義援金の受付は再度延長。 今年度、地域振興課及び出張所窓口に多くの義援金が寄せられました。平成31年2月までに、平成30年7月豪雨災害は、61件総額253万425円。北海道胆振東部地震災害は、14件73万9021円。その他、大阪府北部地震災害や、米原市竜巻災害等、合わせて87件のご支援をいただきました。区報掲載にて、お礼とご報告に変えさせていただきます。いただきました義援金は、県の配分委員会を通じて、全額被災された方々に配分されます。なお、平成30年7月豪雨災害は、平成31年6月30日日曜、東日本大震災、熊本地震災害は、平成32年3月31日火曜まで、義援金の受付が延長されました。受付は、地域振興課、区役所4階26番のほか、郵便局からの口座振替もご利用いただけます。引き続きご協力をお願いします。詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部江東区地区、江東区役所地域振興課地域振興係内、電話3647-4962、ファックス3647-8441。7. 上等保健相談所の管轄区域を一部変更。北砂1丁目から7丁目、東砂4丁目5丁目は、上等南部保健相談所の管轄に。4月1日月曜から、上等保健相談所の管轄区域の一部が、上等南部保健相談所へ移ります。区域が変わる住所にお住まいの方はご注意ください。上等南部保健相談所へ変更となる区域。北砂1丁目から7丁目、東砂4丁目5丁目にお住まいの方。対象となる事業。各種相談事業。4ヶ月児健診、3歳児健診などの健診事業。問い合わせ先。上等保健相談所。電話3637-6521。ファックス。3637-6651。上等南部保健相談所。電話5606-5001。ファックス5606-5006。8. 平成31年度高齢者用肺炎球菌予防接種。4月開始。65歳から5歳ごとの100歳まで。および101歳以上の年齢の方が対象。高齢者が重篤になりやすい肺炎を引き起こす原因の一つである肺炎球菌感染症を予防するためのワクチンです。平成31年度対象の方は次の通りです。平成31年度に対象となる方、年齢、対象となる生年月日の順に読みます。65歳、昭和29年4月2日から昭和30年4月1日。70歳、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日。75歳、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日。80歳、昭和14年4月2日から昭和15年4月1日。85歳、昭和9年4月2日から昭和10年4月1日。90歳、昭和4年4月2日から昭和5年4月1日。95歳、大正13年4月2日から大正14年4月1日。100歳、大正8年4月2日から大正9年4月1日。101歳以上、大正8年4月1日以前。このほか、 接種日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害を有する診症手帳1級の方も対象となりますので、接種を希望される方は保健所へお申し込みください。過去に肺炎球菌ワクチンを自費または区の費用助成により接種されたことのある方は、通知があっても対象になりません。接種期間、4月1日月曜から平成32年3月31日火曜。接種方法、保健所から個別に送付、3月末発送予定、する予診票を江東区契約医療機関に予約の上お持ちください。助成回数、生涯に1人1回。接種費用、自己負担4000円。ただし、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付者は自己負担免除となります。平成30年度対象の方の接種は3月末までとなりますので、希望される方は期限内に接種してください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。9. 認知症予防プログラム、4月から7月参加者募集。遊んで動いて脳活。認知症ではないが物忘れや意欲が低下する軽度認知障害 MCI は認知症になるリスクがありますが、運動習慣や食生活を見直すことで認知機能の低下を遅らせたり、正常な状態に回復させることにつながります。物忘れが気になり始めた方、脳活始めてみませんか？日時、第2、第4金曜、午前10時から11時。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象、定員。65歳以上の区民で、介護保険の認定を受けていない方、20人。初めての方を優先し、申し込み順。費用無料。申し込み、3月26日火曜午前9時半から電話で、株式会社ウェルネスフロンティア、電話6659-6491。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。10. カンボジアへ楽器を寄贈。家庭で不要な鍵盤ハーモニカを募集。区では、江東区海外リサイクル支援協会 NGO、JHP、学校を作る会、認定 NPO 法人と共同して、学校で不要となった机、椅子や区民の皆さんから寄贈された鍵盤ハーモニカをカンボジアへ送る海外支援事業を行っています。ご家庭で不要な鍵盤ハーモニカがありましたら、ぜひお寄せください。区役所までの運搬経費は自己負担でお願いします。楽器はきれいに清掃し、音が出ることを確認してください。吹き口やパイプなどが欠けているものはご遠慮ください。対象、区内在住の方。締め切り日、5月31日金曜。場所、問い合わせ先。清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番。電話、3647-9181。ファクス、5617-5737。11。カラスの被害を防止。ゴミの出し方と繁殖期への対策を。都会でカラスの生息数が増えすぎたため、鳴き声がうるさい、ゴミ集積場を荒らされた、威嚇・攻撃された、などの被害が起こるようになりました。カラスによる被害を防止し、快適な生活環境を守るために、次のような対策に取り組みましょう。 ゴミへの対策。カラスが増えた原因の一つは、人が出す大量の生ゴミが餌となっていることです。ちょっとした心がけで生息数の増加を抑えるとともに、被害の発生を防止することができます。生ゴミを出す際、生ゴミが外から見えないように不要な紙で包んだり、ゴミ袋の中心に入れたりしましょう。収集日の前日から生ゴミを出すと格好の餌になるので、ゴミの収集日を守りましょう。集積所のゴミ全体をネットで覆いましょう。ゴミ散乱防止用ネットの無料貸し出し、清掃事務所、電話 3644-6216、ファックス 3699-9520。 繁殖期への対策。3月から7月頃は、卵を産んでヒナを育てる繁殖期です。この時期に卵やヒナを守るため、近づく人を威嚇したり攻撃したりすることがあります。巣を作らせない。枝葉の茂った大きな樹木などに好んで作ります。枝を剪定し、見通しを良くしましょう。針金ハンガーや紐類などは巣の材料になるので、屋外に放置しないようにしましょう。巣や落ちたヒナに近づかない。カラスが頭上を低く飛び回る、などの威嚇行動があった場合は、巣が近くにある可能性があるため、すぐにその場を離れましょう。うまく飛ぶことができず、地面に落ちたヒナを守るため、親カラスは人を威嚇することがあります。近づかないようにしましょう。被害が発生した場合は、巣を撤去。カラスの巣を見つけても、被害のない時は特に撤去する必要はありません。しかし、威嚇されるなどの被害が発生した場合は、撤去する必要があります。巣のある場所の管理者に状況を説明して、撤去を依頼してください。なお、私有地にある巣の撤去は、区では行っていません。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファックス 5617-5737。 卵やヒナの採取・処分には許可が必要。巣の撤去と同時に卵やヒナを採取・処分する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法により、あらかじめ有害鳥獣捕獲の許可が必要になります。鳥獣保護管理法について、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、ファックス 5388-1379。
12、食品中の放射性物質の検査結果、空間放射線量の測定結果第4回、土壌中の放射性物質の測定結果。食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や、小中学校の給食用の食材などを検査しています。2月に区内で売られている食品15検体、給食用の食材20検体、小中学校4校で各5検体、および給食で飲んでいる牛乳について、小中学校で1検体、全校銘柄工場とも同一、保育園で11検体の合計47検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。牛乳や乳児用食品など基準値がより厳しい食品は検査法が異なり、検出下限 1kg あたり 2.5 から 3.6 ベクレル。なお、給食用の食材は調理する前日に検査をしています。 詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話 3647-9177、 ファックス 3647-9053。 区立保育園についての問い合わせ先、保育課保育管理係、電話 3647-9094、 ファックス 3647-8447。 区立以外の保育園についての問い合わせ先、保育課保育支援係、電話 3647-9084、 ファックス 3647-8447。 その他検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話 3647-5812、 ファックス 3615-7171。 空間放射線量の測定結果、第4回。区内小中学校、公園等の定点10施設を3ヶ月ごと年4回に測定しています。第4回を1月8日、2月14日に実施しました。地上1メートルにおける平均測定値は、1月8日、2月14日とも、1時間あたり 0.06 マイクロシーベルトで、いずれも国の対応方針が示す値、周辺より1時間あたり1マイクロシーベルト以上高い数値を下回りました。なお、測定日の産業技術研究センター青海 2-4-10 の地上約1メートルモニタリングポストでの日平均値は、1月8日は1時間あたり 0.0351 マイクロシーベルト、2月14日は1時間あたり0.0345 マイクロシーベルトでした。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファックス 5617-5737。 土壌中の放射性物質の測定結果、11月17日に土壌中の放射能の測定を実施しました。測定及び分析は専門機関である東京農工大学に委託しています。分析の結果、区内小中学校校庭5地点の地上高さ1メートルでの線量等量平均値は、1時間あたり0.007 マイクロシーベルトで、健康に影響を及ぼす測定数値は示されませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファックス 5617-5737。